ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生していただきありがとうございます。このポッドキャストは運転に自信のない方が少しでも運転してみようかなという気になってもらうための内容をお送りしております。前々回ぐらいに勝手に紹介しました、私と同じような一人語りのポッドキャスト、真夜中の読書会おしゃべりな図書室という講談社のバタヤンさんという方がやってる番組で、勝手に貸し出しカードということで一つ本を紹介しているんですけども、それの完全なパクリなんですけど、勝手に紹介コーナーということで、今回は番組ではなくて本、書籍を紹介したいと思います。で、私が読んでよかったという本を紹介するのではなくて、面識のある著者の方、少しでも実際に顔を見たことのある、少しでもお会いしたことのある著者の方の本を紹介していくことにします。記念すべき第1回目は、何回か前に紹介したかもしれないんですけども、紹介したと思うんですけども、辰巳さんという方、まあ私は辰巳くんと言ってるんですけども、もともとはうちの教習生の方で、でその時に割とおとなしめなルックスなんですけど、実は音楽をやってると、ドラムをやっているということで、すごく夢を追い求めて、まあ、プロのミュージシャンになるんだというようなところも感じたので、こう何か感じるものがあって、でその彼のバンドの CD なんかも買ったりしたことがあるんですけど、結局そこはバンドはまあなくなったといいますか、彼は今脱退してる状態なんですけども、その脱退した辰巳さんが今は起業家として、まあ俗に言う成功されたということで、まあこの成功という定義もいろいろなんですけども、経済的な自由と時間的な自由を手に入れたというようなことなので、まあ実際最近はお会いしてないんですけども、その彼の出した本を見ますと、そういうようなことがありありとわかるので、まだ若いうちからそういうふうなことを手にされて、で、本まで出版されるというようなことですから、成功者のお一人だということが言えると思います。ストレスポイ捨て企業術という本で、一通り読み終わったんですけども、半分は彼と体験談、まあ半分とかほとんどは体験談なのではというような、彼自身が音楽をやめて、そして会社員となり、でそこでブラック企業だということでひどい目にあって、でその後自分でビジネスをするようになって、まあある人と多分知り合ったんだと思いますけども、その知り合った方の真似をして起業して成功されて今の地位になったということです。ここで一つ思い出したのが、彼が音楽をやめて会社員として苦労していた時に、うちの教習所に遊びに来て指導員になりたいんだということを言ってこられたんですね。非常にいい素材ですから、指導員も全然できる人材だとは思ったんですけど、でその時の彼の年齢が指導員になれる年齢に達してなかったので、もう少してからまたおいでというようなことを言って返したんだと思います。で結局その後彼は姿を見せなかったんですけども、まあ、それが良かったなと思いますけど、もしこの仕事、指導員の仕事をしていたとなったら、もしかしたら今の地位にはなってないのかなというふうに思いますので、無理に誘わなくて、その後電話したりして誘わなくてよかったなというふうに思いましたけど、まあでもね、その彼がぬくぬくと楽々と今の地位を手に入れたわけではないというのはよくわかります。やはりいくらインターネットのビジネス、コンテンツビジネスとはいえ、そして人の真似をした、まあパクったということを言ってますけども、パクったとはいえ、その行動量ですよね。波の量では今の地位にはなれないと思うんですね。やはり朝から晩までずっとその仕事をしていた、まあ仕事というか作業ですね。パソコンの作業をしていたんだと思います。で、ずっとそれをやり続けた結果、今の地位になって、で、やっと経済的な自由、そして時間的な自由を手に入れたということで、誰でもできることかもしれないんですけども、でも誰もできないことかなというふうなことだと思います。その本を見てできそうな気にはなりますけども、やっぱりそれをやるとなるには本気でやると、片手間でやるということでは務まらないと思います。 で、彼の本のすごいいいなと思ったところは、片手間でできるとか、何秒で何億とかね、秒速でうんぬんというような、そういう煽り言葉っていうのは書いてないので、ネットビジネス界で悪いイメージを与えてるような方と同じではないというふうなことがわかるところで、彼の人柄のいいところが出ている本やと思いますので、ぜひ本屋でお買い求めいただけたら非常に嬉しいと思います。ということで、今週のテーマ、ペダルの踏み替え問題。これについてお話をしていきます。オートマチック車を例に挙げて、で、昔ながら言われているペダルの踏み替えの基本として、まず右足でアクセルブレーキを操作するということが基本であり、そしてその踏み替えはどうするかと言いますと、足をしっかりと動かすというふうなことが基本でもあり、運転教法の中にも書いてあります。アクセルを踏む場合には、かかとを床につけて、アクセルペダルの下にかかとをつけて、そしてつま先から静かにアクセルを踏んでいく。踏んでいくというよりも力を加えていくというようなイメージがいいと思います。そしてブレーキの場合は、足を動かして、フロアから少し離して、もしくは足が大きい人は軽くフロアに擦るぐらいでもいいと思うんですけども、その状態でブレーキペダルを踏む、ブレーキペダルの中央を踏むということで、足をしっかりと動かす、右足をしっかりと移動するというのが基本でもあり、昔から言われていましたけど、じゃあ実際どうかと言いますと、運転している人のほとんど、もう8割9割は右足がフロアについたままアクセルペダルを踏んだりブレーキペダルを踏んだりしているということです。これは昔の車と違って、今の車はペダルストロークが短くなっている、ペダルの踏み幅が少なくなっているので、アクセルもブレーキも同じような調子で踏めるというふうなことです。まあそれが踏み間違いの原因であるというふうに一部言われてますけども、かかとを床につけたまま、フロアにつけたまま、アクセルの場合は少しつま先を開くようにして、ガニ股になるような形でアクセルを踏む。で、ブレーキは足をまっすぐ、つま先をまっすぐ向けてブレーキを踏むと。このような形で踏んでる方がほとんどです。じゃあそれは間違いなのかと言いますと、ほとんどの方がそうなっているという現状もありますし、で、最新のカーメーカーが行うドライビングレッスンでは、そのやり方が推奨されていると。かかとを床につけたまま、アクセルはつま先を開いて踏む。ブレーキはつま先を戻して踏むと。このように、かかとを固定することで踏み間違いが逆にしにくいですよという考えもあるということなんですね。で、足を浮かす状態、ブレーキを踏むときに足を浮かすとわかるんですけど、非常にコントロールがしづらい。というのもありますし、足が宙に浮くということは、特にバックするときなんかは足の位置が不安定になりますから、もしかしたら間違えてアクセルに足が出てしまう可能性っていうのが高くなるかもしれません。そういったところを防ぐには、かかとにフロアにかかとを固定してアクセルブレーキを操作するというのも今推奨されているやり方ですから、こっちがいい、あっちがダメというのは言いません。運転は基本的には自分のやりやすい方法がいいんですけども、そういったことをしている方がほとんどでありますので、そのような方法も今は決してダメということは言えないわけです。で、ちなみに私の場合は、足は右足は固定です。アクセルペダルの上と言いますか、かかとはアクセルの下についたままで、左足でブレーキを操作しますから、左足は結構動きますね。ブレーキに構えている時も多いですけど、ブレーキが完全にいらない時は左足はフットレストに足を移動すると、左足は結構移動するような形でやっております。それで踏み間違いとか危ないと思ったことは今まで一回もありませんので、ぜひそれがいいなと思う方は、思える方はやってみてください。少しまあ練習することで、少し慣れるために練習すれば、誰でもこんなことはできるようになりますので、決して一部の人しかできないような技ではないというのが左足ブレーキです。ちょっと話はそれましたけども、ということで、ペダルの踏み替え問題に関しては、足を踏み替えて、右足を踏み替えてやるのもよし、かかとを床につけたままやるのもよし、ということで締めくくりたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com。 ry の y はワイシャツの y。 それではまた次回をお楽しみに。